CSS ナイト in 青森ボリューム8セッション3三浦清隆さん、枠直文さん、小川雅也さんで地元事例に岩木産業法成長するデザイン、よろしくお願いします。
お願いします。さて、今回は先ほどの三三水の人数が3名ということなんですけども、今回岩木産業法ピンツデザイナー成長するデザインと、まあ、ワクワクの和さんが命名してくださったんですが、まさにこのお二人の制作過程とか関わり方というのがもう成長していく過程そのものだなということがお名前になってて、私も事前にお話いろいろ伺ったんですけど、まあ、とにかくいろんな引き出しがあるのでそれをギュギュッと濃縮して今日はお話ししたいなと思います。まず自己紹介なんですが、今回クライアントの立場に相当する岩木産業法の三浦清隆さんです。
はい、岩木産業法の三浦です。青森岩木さんを拠点にして北海道、千葉県を旅しながら蜂蜜を生産して直接販売しております。今日はよろしくお願いします。
そしてデザイナー創造所のワクワクスのワク直文さんです。
あ、こんにちは、ワクワクするデザインの、ワクワクスワクです。
よろしくお願いします。ワクが何回言ったらいいかという感じですね。私もそして、カラマテック小川雅也と申します。CSS ナイト青森の実行員なんですが、今回は進行役という形でお二人の、まあ、幅広い魅力、深い魅力というのをお引き出しできるようにいろいろ進行していきたいと思います。よろしくお願いします。そして今日のセッションの流れなんですけども、まずこの大きく4つに分けてお話ししていきます。岩木産業法と蜂蜜、そもそもこれそれぞれどういうものなのかなということをまずお話しいただきまして、その後お二人の出会いといいますか仕事を始めるきっかけの部分に探っていきたいと思います。その後は実例集ですね。マーケティングとデザイン実例集ということで、実際に物を見ながらということです。ちなみに今回ですね、会場の方には実際にプロダクトとして制作されたものが様々あるんですけど、それを回していきます。で、実際その広告とかもあるんですけど、その冊子とかも回しますので、ぜひお手元で見ながらなるほどねという感じでご覧いただければなと思います。ではまず最初のお話いきましょう。蜂蜜は奥が深いと、岩木産業法の蜂蜜なんですが、まず岩木産業法のこのロゴもそうなんですが、どういう感じの内容のことをするでしょうかということを聞いていきます。養蜂ってどんなことを皆さんまつわるのでしょうか。
まず、まあ、養蜂場っていろいろ広告とかで聞いたり見たりしているので、大きく分けると2つありまして、まず蜂蜜を販売するというのが目的というところもありますし、でうちのところはこのように蜜蜂を育てて自分たちの手でお客様に届けたいという感じで、提案をしております。
これはさ、ミツバチトラックというのはどういう？
ミツバチが巣箱に入っているんですけども、その花の季節ごとにトラックにミツバチを積んで、その山へ行って集めて、でその花が終わると、また次の花にまた移動しながら、点々としながらやっています。
最初、千葉をスタートして、
そうですね、季節的には冬の間、青森というのは雪が深くて、冬を越えるのにすごく厳しい気象条件なんですよ。なので、昔は鹿児島とか、広島とか行ってたんですけども、今千葉県に落ち着きまして、気候の温暖なところでミツバチをしっかり体調の管理をして、でリンゴの時期連れてくるんですけど、まだまだ朝晩は寒いので。千葉県の方で寒くてもちゃんと飛べるように元気にしてからこちらの方に連れてきています。
それ最終的には北海道まで行くということなんですね。
はい、北海道はまた、フェリーに乗って、行くんですけれども、青森だけだとなかなか蜂蜜の生産量、まあ、節石にも厳しいので、花を追いかけて北海道の方にも渡っております。
ちなみにこの養蜂場の中って入って見学とかできるものなんですかね。
養蜂場も危険がたくさんなので、うちは断りはしてるんですけど、
たまに熊が見学に来る。
そうなんですよ。小さく釣ってるんですけど、手前の巣箱、黒いものが乗っかって下があるんですけど、これ危険って書いてあるんですけど、これ電流を流しています。ミツバチとの、熊とのやっぱり自然との共生ということで、まあ、いずれは捕獲したりとかしたんですけど、共生していない今のところがここがいいところかなと思って全力を流しています。
蜂蜜狙っていくのはリアル共産ってことですよね。本当に取りに来るってことですよね。これを電気も防いでるということで、じゃあここで取りた蜂蜜が実際にはこんな感じで瓶詰め作業に入っていくんですか。 どんな感じにこれってこう全部手作業ということらしいですけど、
あの蜂蜜、まあ、山で取ってきて、で何か加工するのかって、まあ、聞かれたりするんですけども、うちはもうそのままです。取れたものを、山で1回網にこして、で瓶詰めするときもまた1回網にこして、そのままの蜂蜜をお届けしております。
ただここまでの蜂蜜なんですが、この普通のいわゆるスーパーとかで見かけるような蜂蜜と何が違うんだろうということで、実際にこんな種類がいっぱい、色が全然違いますね。全部蜂蜜なんですよね、これって、
うん、もうこれも蜂蜜、自然そのままの色がそれぞれやっぱり色が違うんですよ。で、よく、まあ、蜂蜜って書いてあって種類が書いてないのがあったりするんで、それはいくらかの人の手が入ったりしてるんですけども、うちはもう山で取れたらもうそのままという形で販売しております。
しかもこれが実際、まあ、ここ代表的な8種類だけ用意してるんですけども、リンゴとかサク、カボチャとかもあるんですよね。
そうですね、カボチャの蜂蜜はもう他では本当の専門店でも手に入らないような蜂蜜で、毎年もなかなかその木の花であればある程度安定して取れるんですけれども、あのカボチャの花はすごく難しくて、
実際試食してほしいんですけど、カボチャの煮付けとかあるんですか。ああいうカボチャの甘みがふわっと香ります。本当にそのものの香りがするので面白いという感じで、ぜひ食べ比べしてほしいんですけども、例えばリンゴで蜂蜜作ろうと思ったら、こんな感じでリンゴの中に蜂箱を置くっていう感じになってくるんですね。
今ちょうど先週くらいからリンゴの花ちらほら咲き始めて、で明日またあのトラックで一台ミツバチがやってくるんですけども、もうちょうど気候がバッチリあっていい感じです。
なるほど。じゃあここら辺で作られた商品というのは売り方はどんな風にいくんだろうというところなんですが、皆さんの予算予報で その販売のポリシーといいますか、どういう感じにやっていってるんでしょうかね。
もう販売のポリシーはあの他とやっぱりさっきも話してたんですけども、スーパーで売ってるのとでそうでないのと何が違うのかっていうところを重点に置いてて、で蜂蜜、まあ 商品である以上物は売るんですけども、その蜂蜜を売るのと同時に蜂蜜自分たち その生産にかける思いとかそういったものも一緒にお届けしたいなというふうに思っております。
実際本当にもう手渡しでもう直接対話ということがお客さんというお客さんの前で成り立つという関係が一番、実際こんな感じで売ってるという、これはどういう状況での販売だったんですか。
これはあの青森市で あのクラフトフェアデーライトというイベントの一環で出展させていただいたんですけれども、蜂蜜を、並べて、で映ってるのはこれかき氷なんですけれども、蜂蜜ベースのシロップと、あとはもうせっかく青森でやるんだから、リンゴのオリジナルのシロップを作って販売させていただきました。
すごいですね、確実に美味しいんだろうなと思うんですけども、その中でですね、まあ、ここで和久さん一言も喋らずに進んできちゃってるんですけど、いうデザイナーとの出会いということで、キーワードが岩木さんが好きなんだ、これはどういうことなんですか。和久さん、どんな岩木さんが好きなんだっていうのは。
これはあの、2007年、6年ぐらいから岩木さんの観光協会の方で、お仕事させていただいてまして、岩木さんをPR するためのこうスローガンみたいなのが岩木さんが好きなんだっていうもので、
ちなみに今回県外から参加者の方も結構いるんですけど、こう岩木さんってなんでそんな魅力的みたいなのって教えてもらえませんか。岩木さんどうですか。特に宮野さんでもどちらでももう魅力を形に出したら多分止まらないなと思ってます。
実はよ、ずっと生まれ育ったところだったので、正直なところ本当の魅力を感じ始めたのが3、4年ぐらい前なんですよ。で、なんでかっていうと四季がやっぱりはっきりしてて、雪がすごく降って花咲いて、でまた冬が来るんですけども、で紅葉だったりするんですけども、なんですかね、住んでる人には分からない。ちょっと
私は青森市なので、どちらかというと八甲田山の方が普段目にしてるんですけど、行くときのとかに行くと、こう形がすごい綺麗ですよね、岩木さんは。で、津軽平野の中にこうポツンと、佇んでるというか、堂々としてるというか、まず形がまず魅力で、で近づいていくごとに、だんだん景色も変わってきたりとか、四季が冬は厳しいけども、その雪の中まで行っちゃうと結構楽しかったりとか。もういろいろです。で、その魅力を伝えるための
でも静岡とか山梨とか富士山が多分象徴的な存在で、青森県の人にとっては岩木山、特に弘前地方の方にはそう見えるんじゃないですか。でもフェイスブックのタイムラインなんかが、やっぱり山梨、静岡は天気と富士山がこう写真みんな撮ってダカってなるもそうなんですけど、弘前とかの人の場合だと、青森の方は岩木山すごい流れる、まあ、地元人口が固まってるからというのもあるんですけどね。で今日お二人が着てる T シャツ、ちなみにお揃いですよね。岩木さんが好きなのこれ、宮田さんが立ってお話ししてる、これ相当前の写真ですか。結構
本当のこの立ち上げ2007年でしたっけ。
2007年
くらい、本当の立ち上げで、もう岩木さん、やっぱり地元の企業というのは、まあ、うちのお土産的な立場であったり、旅館とかあるんですけども、ちょっとやっぱり体力が落ちてきてる、そこで岩木さん好きだったのが、そういえばみんなして力を合わせて何かやろうっていうので立ち上げたのが岩木さんが好きなんだです。
結構今回の2人のきっかけは岩木さんのキーワードになってくるんですが、和久さんも岩木さんに結構関わってて、これは小山さん家の写真ですかね。
はい、まあ、旧暦の8月1日に小山さん家というお祭りがあって、まあ、このお囃子を奏でながら、倒壊して山に登ってご来光を拝んで、五穀豊穣を願うというお祭りなんですけども、それのお囃子を、ずっとやってまして、さっきの写真はそのお囃子の競技大会に出た時の写真で、見事優勝したという。
そうですね、はい、そのご来光ということで、岩木さんに登頂してそこで眺めてっていうこともやったりとかっていうことですよね。そしてここでデザイナーのこの岩木さんがキーワードなんですが、そもそも皆さんの和久さんにデザインへのきっかけっていうのは何だったんですかね、もともとっていうのは。
本当の1回目というのは、まあ、既存の商品があってラベルもあったんですけども、でアカシアというラベルで、アカシアの次に実は栗の花が咲いてるんですけども、アカシアの咲きかけの時に栗の花が咲いてしまう、あ、散りかけの時に栗の花が咲いてしまって、それに対応するラベルがなくてですね、お願いしようかなと思った、
アカシアとクリーンっていうですね、もともと宮さん自身も商品の販売とかは自身でテスト販売とかいろいろ加工しながらやりながらっていうふうにやってたんですよね。
そのやっぱり売り場によってですね、その売れ筋の商品というのが違ってきます。で売れ筋って言っても蜂蜜なので、どう違うのかというと、パッケージのサイズが違うんですね。例えばデパートの最中に行った時は宣伝とかも売ってくれてるわけで、蜂蜜を買いに来るお客様で、つまりは単価も大きい瓶も大きいのを買っていったりするんですけども、でちょこちょこ、今よくテスト販売させていただいているのは、東京の青山で開催しておりますファーマーズマーケットというところなんですけども、そこでの売り場ではやっぱり重い商品とかちょっと試してみたい商品でないとやっぱり成り立っていかないという部分があります。
ですね、まずそれで基本試作していて、そこでまあここは実際和久さんが入り出してこのサイクルですよね。ただ自分テスト販売してみて、じゃ実際依頼をかけてみてっていうサイクルを作りながら進んでいったということですね。実際の売り場はこんな感じになっていました。これも和久さん入ってるところですか、デザインとしてますで。
商品的にはもう入ってますね。
はい、売り場もこの後変化していくんですけど、ちなみにその初期ラベルはこんな感じで、ちなみにツイート転載禁止でお願いします。もう出回ってないラベルだそうなので、もうこういう感じで多分見たことあるような感じだと思うんですけども、ここでもう和久さんとかも入ってきて、いろいろこう蜂蜜ってこう何でしょうねみたいなところからやっぱり調べ始めたっていうところなんですかね。どんな感じ。
さっきも見てもらったと思うんですけど、すごい種類が多くて、で、それぞれ色が違ってとか、まずびっくりしたのが種類がいっぱいあるっていうのと、で味が全然違うっていうのと、でその後に、それぞれのお花ってどんなお花なのっていうのは全然わからなくて、多分これ売ってる時に、普通の買う方も、思うことだと思ったので、それをとりあえずというかラベルに入れちゃった方が対面で販売するときには、楽になるのかなという。
ですね、実際にそのアカシアと栗を依頼して出来上がったときの、これ一番最初のラベルっていうことに皆さんなるんですかね。
本当に1回目ですね。
もらってきて実際どんな感想だったんですか。
今までの既存のラベルというのが、まあ、サイズ感であって、先ほど見ていただいた通り、 まあよくあるような感じの蜂蜜のラベルだったんですけど、これ横に細長くてですね、今まで蜂蜜のジャンルの中ではあまり見たことない感じだったので、すごくあのインパクトありました。
これあの横長にしたらですね、蜂蜜の色がすごいいろいろあって綺麗、すごい綺麗な色をしているので、あまりこう隠してしまわないような形にしたいなというので、こう細長くしています。
実際このデザインやるときとかも、三浦さんと和久さんの間でどうやりというというか、皆さんの方がいろいろ指示したりとかっていうのはあったんですか？
あの最初はもうここに書いてある通りなんですけども、もう明石焼き、まあこれは当然なんですけども、あの味のなんとなくの説明になるんですよ。巣箱の中でブレンドされた明石焼きの蜂蜜ですっていうのと、あと自家採集というのは、まあ自分で集めて自家採集抽出で蜂蜜という分かりやすいのは入れてほしいなというふうにお願いしました。
最初はそのキーワードを掘り下げながら考えていたというような感じなんですかね。ここでのコンセプトというのが、まずデザインをこの後スタートをどんどんしていくんです。これを皮切りにお二人のいろいろ関わりというのが深まっていくというか、進んでいくような時代に入っていくということですね。
そうですね。これ皮切りに、まあ先に見ていただいた8種類とか、その後こういろんな商品をこう作られたラベルもこう一緒に考えて作ってというか、
ちょうどその1回目で作っていただいたラベルもいいので、基本のラベルとしてお願いしようと、在庫は結構あったんですけども、もうこれはいいかなと思ってお願いしました。
まずここで最初スタートのリーフレットのリニューアルといいますか、リデザインになるんですかね。最初ここは奥さんはどんな人がどうやってて、どういうふうにこう伝えようと考えてやってたんでしょう。
結局これもさっきのラベルの話と一緒で、自分で疑問に思ったところを、まあ、買う側として考えたときに、まあ、どんな人が作っているのかというのは当時ちょうどあのトレーサビリティとかでこう話題になってたので、どんな人が作っているというのがこう気になるところだったり、あと実際蜂蜜がこう巣で蜜を貯めているところをどうやって作っているのかとか、さっき説明していただいた採集の方法とか、そういうのはどうやってるかというのは、こう岩木産業法っていうものを知ってもらうためのものとして、最初そういうのが分かるものを作ろうという形ですね。
ちなみにこう真ん中、お父さんなんですよね、皆さんこれ。
はい、うちの父ですね。
ご家族で採集してるんですね。
家族ばっかりで。
もう少ししたら、はい、三浦さんになる。
変わらず食べてくれないんでしょうけどね。この野菜とかだと私が作ってますって写真出すのがよくありますけど、蜂蜜で出すってあんまりない気がするんですけども、
もう実際その通りで、なんか、まあ、顔を出せないわけじゃないんですけども、そのうちの業界自体もその小売り、うちみたいにこう自分で手売りしてるところが少なくて、ほとんどもう問屋さんに行ってしまってるんですよ。であればもう逆に誰が作ってるかわからないといえばわからないっていうのが 実情のところで、その辺の差別化をなんとなくでなんですけど買いたいなと思ってました。
なるほど。これ裏面に行くとこんな感じで、まず蜂蜜の種類を知ってくれるということで、色がだいぶ鮮やかに、これ色分けも蜂蜜に合わせて考えてた感じですか、ね、
色分けは、まあ、最初にお願いされたのはアカシアだったので、アカシアの花は白いので白から始まったんですけど、意外とどの花も白いんですね。
花全部白いですね。
リンゴも結構白いです。
そうですね。
桜、まあ、なのでリンゴは、まあ、果実というので赤にしたり、桜はまあピンクだろうな、とかぼちゃのどっちかというと実の色のオレンジとか、まあ、土地とかになると相当こうちょっと、うん、あれなんか使ってない色とかなんかいろいろこう二人で相談しながら
種類もいろいろなってくると大変ですね。じゃあこの右側のスペースは三浦さん、これどういうふうに実際買った後は使ってたんですか？
これはあの発送するときにですね、あの一言メッセージをあの書こうと思って、上はあの上の黄色いところに何とか様ってやったり、まあ思いついたこと書いて、下に本当にどうもいつもありがとうございますとか、思いついたこと季節のこととか入れながら書いたりしてました。
結構手書きのメッセージでグッとくるようなところも多いのでということですよね。ちなみにそこでこういう試行錯誤で、まあ、何とかデザイン作ってる、結構キーワードが見えてきたというと、この2つのキーワードが見えてきたそうです。パッケージの差別化とターゲットの年齢層のシフトということなんですが、パッケージの差別化はなんとなく分かる気がするんですよね。初期レベルがああなって って自分たちの蜂蜜がどんなのかを知ってもらうためのパッケージっていうのは分かるんですか？ターゲットの年齢層シフトってのは皆さんこれどういう意味合いを含んでるんでしょうか？
どうしても蜂蜜となると昔から食べてた人であったり、まあ、あと違うのはギフトでもらったりとかっていうのもあるんですけども、その蜂蜜の購入層がだんだんだんだん高齢化していってるっていうのが目に見えてまして、であればもうこっちからターゲットを絞って、そういったパッケージでパッケージのデザインであったりサイズっていうのを考えてます。で今のところの想定が、20代から40代くらいの女性で、まあできればお子様がいるだろう、できそうかなっていうところを狙ってます。
この辺のこうキーワード、ターゲット層のはっきり見てきたところで、実際こう物事が進んでいくんですが、まあ、今回このお二人のやり取りのお話を聞くと、まさにトライアンドエラーそのものだなと思ってまして、三浦さん自身が試作販売をしていって、でそれを形にするという中で枠さんが関わってデザインするということで、ここからマーケティング&デザイン実例集ということで、実際どのふうに二人が物を作っていたのかと見ていきたいなと、でキーワードを出しながらいきたいと思います。まず1個目の例なんですけども、失敗のままでは終わらせないということで、その事例がこちら、ラベルが何回も結構同じものがアップデートされているということなんですけども、バージョン0から、これバージョン0は枠さんに一番最初のスタートですかね。
これは実際物にはなってないやつです
か？物にはなってました。
一番最初に提案した形です。
そこからバー1にまず。結構ガラッと変わった感じが出るんですけど、この辺はどういうことを考えながら、
これ最初のは、ちょっと長すぎて、実際瓶に巻いた時に余っちゃうんで、ちょ
っと大きい瓶のラベルであればよかったんですけど、細長い瓶だと最後ちょっと重なっちゃったんですよね。で小さい瓶で売るっていうのもまだそのテストの段階であったので、で小さいとカバーをつけば開けてもらいました。
なんかバー2に行くあたりだと、こうアカシアっていうところで北海道のマークが見えたりとかするんですけど、これはあれだ、北海道用語と何か関係
ある？そうですね、青森県産、アカシアの蜂蜜であると、青森県産と北海道産を、販売してるんですけども、これを文字だけだとですね、サッチ北海道印っていうのが分かりにくいんですよ。でこっちからすると、特に産地偽装してるわけでもないのに、青森から買ってなんで北海道なのっていうと、もう買う時点でもう分かるように、この時は北海道の形を入れてもらいました。
そこで最後バーサーに行って、まあ、ロゴもちょっと変わってますし、一番大きいのは多分成分表示がなくなってるところですかね、ここのバージョン
で。そうですね、それまでバージョン1であると、もう全部印刷して、全部というか、これは 500g というのは書いてあるんですけど、300g、240g、1キロとか全部それぞれで発注していたんですよ。で、ある時に文字のサイズがちょっとこれ小さいんじゃないのという指摘がありまして、でバージョン3からは表示ラベルをまた別に貼ってという形にしました。
かなり企画とかもいろいろ難しいものをクリアしながらこうラベルを試行錯誤して作っていくという感じですかね。実際これをもう三浦さんがお客さんに店頭で販売して、まあ、実際ヒアリングっていうか反応ですよね、お客さんの反応を見ながらどんどん変わっていくんですが、やっぱりニーズに合わせていくというところで、この辺からまたぐんとデザインが進む感じで、まあ、この辺の事例ですかね、ちっちゃい瓶が登場するんですけど、これもやっぱり同じくテスト販売三浦さんの方でやってみてたんですか、ちっちゃい瓶。
そうですね、最初そういった小さいサイズであると、まあ、実はもう本当に作業的なことを言うと、大きいラベルも小さいラベルも苦労というか大変なのは一緒な、やることは一緒なので、でそれ小さくなるとすごく大変で、小さいのはできればやりたくないなというところを思ってたのが、正直なところなんですけども、やはりこれからの、今、出店しているところのニーズに合わせていくには小さい瓶が必要だなということで、テスト販売から始めてラベルを狙いしました。
実はこのもうやっぱり買って帰る人の荷物とかもやっぱ瓶大きいし、蜂蜜意外と重いですしね。
そうなんです。今日は小さい瓶とあと六角形の形した瓶、あれ実はですね、蜂蜜の中身と瓶の重さほぼ同じくらいなんですよね。
そういう声は持って帰る時の重さとかお客さんのその何ですかね、売るだけの話ではなくて買う時の値段の手頃感であったりとか、結構瓶1個あたりが胸がそれなりにするものなので、そこら辺で小型化するっていうのもあるというふうに伺ってました。でこれでギフトボックスとかに展開も結構増えたっていうふうに和久さん聞いてたんですけども、この辺どういうふうに展開してたんですか？
あの向こうに箱が、ちょうどこう後で見てもらえば分かるんですけど、箱があるんですけど、これはお試し用、
お試しでもいいし、
ギフトにも使える、
ギフトにも使える、これあのそのくらい の, あの単価になってくると自分で買う分以外にも誰かにこうお土産として渡しやすい値段にもなってきます。
こういう形でこのギフトの展開が増えるんですけども、結構ここから先の話はお二人の多分スタイルの象徴になってくると思うんですけど、流行に乗らないという話がありまして、このラベルですね、蜂蜜飴っていうものが出てくるんですけども、これそもそも蜂蜜飴作ろうとしたのは三浦さんどのぐらいの時期だったんですかね？
これは3年くらい。
何でしたっけ？生キャラメルが、
生キャラメルの
フレアがあって、
はい、うちの、まあ、蜂蜜、まあ、味には絶対に自信はあるんですけども、ちょうど生キャラメルが出回ってる頃で、で試作をして、で販売、まあ、まず試作をいろいろ重ねて販売というところになって、一つ忘れてたことがあるんですね。生キャラメルなので冷蔵庫がないと販売できないんですよ。プラス冷蔵庫はどうにか販売できるんですけども、持って帰りにくいというのに気づきまして、でそれは味的にはもう抜群でどこにも負けないと思ったんですけど、
すごい作って、蜂蜜の種類ごとに同じ蜂蜜生キャラメルなのに味が違うっていう、
そこら辺のこう、あとこの蜂蜜の飴の方で、これプアメっていうのはそのバリエーションの一つみたいなものなんですか、和久さん？
これは蜂蜜をと一緒にできるんですか、プロポリス？
プロポリスっていうのは、まあ、簡単に言うと、よく健康食品では聞いたことあると思うんですけども、まあ、簡単に言うと巣箱の中にあって、で、蜜蜂が木に飛んでいて、樹液と自分の体の分泌物と合わせて、で箱に塗るんですけども、外から雑菌とか病気とか、その外からの脅威から蜜蜂を守るものにはなるんです
よ。で、まあ、その健康食品ではよくある、よく聞くものなんですけど、これそのままやっちゃうとなんか健康食品っぽくなっちゃうんで、なんか嫌だなっていうので、もう名前をつけちゃおうっていう、プアメっていう、
プアメと略称でもこれ岩下も入ってたりとかですね。かといってこう流行に乗らないという形で生まれたのがあるんですが、実際はその世の中の動きを見ながら展開しようというところ結構見えてるんですけども、この辺がまずデザインが最初知ってもらうことっていうことを考えてますが、だんだんこう使うことの方にシフトしていったっていうふうに和久さんの方から特に伺ってたんですけど、
最初は結局その岩木さんに用語を知ってもらわないと、まあ、売るにも売れないとか、売る時にどういう説明を、まあ、毎回すると思うんですけど、その説明の手間を省くとか、そういう動きをしてたと思うんですけど、でそうやってやってるうちに、なんかどうやって使うのっていう、なんか質問が結構多い方っていう
のも、蜂蜜ってもらったりはするんだけど、どう使っていったら、どう使っていいかわからないってすごく聞かれるんですね。
そこで多分ここら辺のこリデザインとかも出たのか、そうですかね。
なので、どうやって使うかっていう、もうこれ見ると分かるんですが、朝ごはん、まあ、これは土定番な、なんか、ホットケーキに蜂蜜っていうのは土定番の感じで、朝ごはんの提案で、昼は、ちょっとしょっぱいナッツを乗せて蜂蜜かけてとかで、夜もそのソースのところに蜂蜜使ったりとかで、後ろにあるドリンクも一応ちょっと全然わかんないですけども、紅茶に蜂蜜入れたり、あと蜂蜜レモンだったり、ホットワインに蜂蜜入れたりとか、すごいいっぱい使い方があるんで、そこをこう出していこうという、うん、
でそのもう見てお客様はなんとなく分かるの でこれ、朝のこのホットケーキだったらこれ、ナッツだったらこれ、ソースに使うんだったらこの蜂蜜がいいんですよっていうのが提案、すごくやりやすくなりました。
この辺からこう使い方のシフトも広告の方でも同じようにこうそういう展開が見ていますよね。これ最初の方ですよね。
どっちかというとこうたまたまというか、 この広告を出すっていう話の時に、何年4年ぐらい勤めたのがこの、ま、あの年1回出るテクテクという雑誌なんですけども、その時最初は、まあ、岩木先生も知ってもらうっていう感じで、だんだんこう使ってもらいたいっていう広告に、変わっていきます。でこの時はちょうど、この前さっきの秘密のと同じような高校の広告の提案をしてたんですけど、ちょうどこのパッケージが出た時だったので、まあ、宣伝とこういうのもありますよっていうのもで、ここはちょっとあれですけど、
ここからも使い方はかなり進歩してきた内容になってますね。
最初はこう蜂蜜のインパクトというか画像をそのこの辺で撮ってる方に撮ってもらったんですけど
大活躍です
最初の蜂蜜の写真はそうですね。で、まあ、あとで多分こうある雑誌があるとかのテクテクを見てもらえば分かるんですけど、こう雑誌を開いた時にもう蜂蜜がドーンってきておーっていう、もうとりあえず目を引く。で岩木さん療法だっていうのを知ってもらうっていうものですね。
後期の方になってくると、まあ、あの先ほど出てた使い方の部分の細い黒い帯っていうのは 何を
これは使い方提案してるのにどうやって使うか書いてないとうまくないと思った。これレシピに書いてあります。
あ、なるほど。作り方が分からないと再現できませんもんね、
は
い、
で実際このレシピで自分で作ったのがこの料理です。
これ岩木さん自分の家で作ってたんですか？
自分の家で作って自分家で撮影して自分家で、デザインして、
これぜひ食べてみたいぐらいのクオリティなんですけども、ね、広告展開とかありながら今度売り場の方もデザインが変わっていったみたいですね。これ今のほぼ最新というか今メジャーな売り場の状態なんですか？
大体今こんな感じでやってて、でそのまあ先ほども言ったファーマーズマーケットというところが同じ台を使ってこう並べていくんですよ。でそういった時に、そことの差別化を図りたいというのと、あともう一つあの売り場を、まあ、売り全部売り場なんですけども、一つあの、左側に看板を持ってきて、もう売り場を潰してでもうちは何屋なのかっていうのが一目で分かるようなのをお願いしたんですけど、
前の売り場はこんな感じでしたわけですよね。でこれがこう変わるということで、実際この他に売られて皆さん売り場に立つとこんなめっちゃいい顔なんですけどね爽やかな絵のエプロンとかも合わせて作ったというふうに伺ってたんですけども、これも全部デザイン一環としてやったんですか？
そうです。ブースをこうどうにかしたいっていう話の時にちょうどこう一緒に出店、青山の方で出店されてた、肖像カフェさんっていう結構有名なカフェ、那須高原にあるカフェがあるんですけど、ちょうど前の年に私そこに行ってまして、おって大好きなカフェだったの でそこでちょっと負けられないなみたいな感じで、当然なんかこうブースのこう木箱とか作るであれば、こう売る人もなんかそういう風にな姿になってた方がいいんじゃないかな。ただあんまりこう来ちゃうとこう大変だったりするので、じゃあエプロンで、ちょっとなんか素敵な感じにしようという。
時々はエプロン売ってくださいって本気で言われる。
エプロンって非売品ですけど、やるしかない感じですよね。結構もう高さ基調講演だったりも、周りのようなパッケージとか全部含めて立ち入って作っていくデザインがまさにここの部分ですね。ちなみにこの最新のっていうか一番新しい時代になってくるでしょう。これは和久さん、これはどういう
パッケージ？これは津軽海峡の塩を使った蜂蜜飴のラベルなんですけど、まあなんかこう食べながらこう口ももむしながらこう読んでもらえればいいかなという、文字ベースのデザインを最初提案したんです。
ちなみにその時塩飴をっていうのは三浦さんの中ではこうなぜそっちにやってみようって話になってたんですか？
もともと塩飴、蜂蜜塩飴は商品としてあったんですけども、どうやら津軽海峡の塩があるっていう話を聞きつけまして、なんですけどその塩を使うのは何らかその、まあ、周りから聞いた話だったので結構ハードルが高いような感じだったんですよ。なんですけども、まあ、紹介していただいて、なんとか塩を使って、商品化できまして、で、何を狙って、この津軽海峡の塩を使ったのかというと、北海道新幹線を考えています。津軽の塩と津軽の蜂 蜂蜜を合わせたお土産的な商品で、なんですけども、蜂蜜を実は北海道で採集しておりますので、もしかすればその北海道の方でも販売可能な商品になるんじゃないかなというふうに思っております。
かなりその世間の流れとかを見ながらということだと思うんですけども、この商品はある意味ターニングポイント、三浦さんが初めてデザインに口出したというと、あれです、それまでほとんどお任せっていう感じというか、物を見せて、これのラベルっていう頼み方だったそうなんですけど。
そうですね、頼み方っていろいろあると思うんですけども、それを多分すごくこう、それでいい場合もあるし、自分が思ってないようなものが出てきたらすごく楽しいなと思って、今までは発注してましたし、でそのできた商品に対して売るのは自分で、売り方のスタイルもなるべく手渡しっていう、のを貫いていますので、その辺はデザインの力もそうなんですけども、自分の販売スタイルを変え、それに合わせていくというやり方を今まではしてました。
それ実際に出来上がったパッケージがこういう感じの内容ですね。先ほどの海っぽさとか、これがあれですか、函館と青森、
函館と青森は入れたいっていう、こう固い意思を。
そうですよね、北海道新幹線
に載せた
ようにどうですかね。
だからあと海っぽいさと、あと8で最初この、右上の六角のものがなかったんですけど、あまりにも蜂蜜感が何もないっていう、
これは地元の、塩作ってる駒峰商店さんっていうんですけれども、販売するときに一回見せてこれでいいですかっていう話をしたら、蜂蜜の要素があまりないんですけどいいですかとかっていうふうに言われたんですよ。
でも結局一応右上にこそっと入れる感じまではやったっていう感じなんですよね。で
もいろいろやっぱり詰め込んでしまうと伝わらないのかなって想像しまして、もう海っぽさとしてそのちょっと荒波な感じが出ればそれでいいかなと思っていました。
なるほど、まさにこう、そうですね、宮田さん自体がもう売り手の方だけのことじゃなくて買い手の方まで考えた発想があって、で枠さんがそれを形にする人でということで、どんどんこうブラッシュアップされている感じなんですが、ここまででウェブの話が一切ないという状態で今2セッション目にほぼ続きという感じなんですけど、実は岩木さん用語の売り上げっていうのがありまして、ちょっとウェブの売り上げって実は 10% ぐらいしかないというふうに伺っているんですけども、当初の商品ページはプラスブログぐらいでやってたということなんですけども、この時って某大手ショッピングモール R に出してた最初から出してたことですかね。ウェブで振り始めた、R で、R、めんどくさい、楽天ですよね。楽天です。売ってる時って、売り上げって結構上がることは上がってたん
ですか？そうですね。ただ、そのページがあるだけでは売れないんですけども、やっぱりこっちからアクションを起こして、でそのアクションの起こし方なんかの指導というか、そういったのもあるので、それなりに、売り上げは上がって、で、ショッピングカート自体ももう全部楽天の方だけでやってました。
ところがちょっと問題が出てしまったというようなことだと、問題というか本来思ってたのと違う事情が起きてしまったということなんですけども、在庫切れが結構発生するようになってきてたんですね。楽天効果ですかね。
蜂蜜、蜂蜜が初めの、その年によって蜂蜜、全部自分で生産しているので、天気が悪いとどうですか、ミツバチってやっぱり飛んでくれないんですよ。そうなってくると在庫が少なくなったりもあるんですけども、やっぱりその売れてくると売ろうという気持ちばっかりが先行して、で結局在庫がなくなってしまうという状況になりました。
でそこでウェブサイトの方も楽天からある意味手を引いて移行して自分のサイトで売るようになっていったんですけど、コンセプトが破棄したわけですね。リピーターの購入ツールとしてウェブはやるって、お客さんこのコンセプトも結構最初の方から考えてた部分ではあったんですかね。
いや、これはもうその話を聞いて、もうその実際会って買った方が次使っちゃった後に自分の家で帰るとかっていう、なんで本当買うためだけの必要最低限のものっていうのがウェブの役割になってます
。決してこうウェブをおろそかにしようということではなくて、多分住み分けちゃんとしようというところはお二人の話から伺えてたんですよね。その店頭もあって、イベントとかで出店して売った時の お客さんの荷物にならないようにというのもあって、かといってウェブっていうのはなくてもいいものではなくて、今回であれば岩木さんの方のケースであればリピーター向けの通信は必要だよねということで、そういうことで用意しているということなんですよね。そうですね。最後、クライアントとデザインの関係まとめということで、私こういろいろ取材的にお二人の話を伺ってて、自分でこうこんな感じのことなのかなってまとめさせてもらったんですけども、皆さん信頼することと価値観を共有することなのかなと思って、まずその枠さんにその信頼して、まあ、岩木さんの存在、岩木さんっていうのはまあ多分その根底にあるようなんですけど、まあ、信頼して頼むっていうのがあって、あとはその試作して作って自分の中で商品のイメージを固めた価値観というのをちゃんと共有してやってるなっていうの、それは結構ね、皆さん自身が意識的にやってる部分ではあるんですか？
多分自然にの流れでは来てるとは思うんですよね。で、まあ、発注するにもどうして岩木さんだとかって言ったら、まあ、さっきは小山さん系というイベントのがあったんですけども、津軽の人が、もう体の中に染みついてるような人に頼みたいなというふうにずっと思ってたので。
なるほど。でも岩木さんの方から一緒に作る、まあ、これ下のヒリコレデザインと言えば、
あ、あの私がやってるブログの話ではなくて、本当なんか普段いろんなお店行ったりどっかに行ったりテレビ見たりっていう時もなんか、あ、使えそうっていう、これ蜂蜜のあれに使えそうみたいな、なんか常にそのことを考えるというか、毎日、どっか食べに行った時、さっきのショートカフェの話もそうですけど、どっか行った時にあこれいいねとかっていう、こう繋げて考えることを日々するっていうことです。
お二人の話から今回キーワードまさにこのトライアンドエラーそのものかなと思ってて、まあ、日々レシピの中から繰り返し皆さんの現場でですね、打って、枠さんはそのいろんな試行錯誤をいろんなの見ながらその過程の中でやってて、でまさにまだ成長は続いている形で、これって新商品ですか、皆さん、これ。
はい、これはあのパッケージが、まあ、写真なので分かりやすく言うと、あのシャンプーなんかでも詰め替え用の形、サイズになります。なんですけれども、どうでしょう、詰め替え用といえば、安くないとちょっと嫌じゃないですか。だってあったり、あの安っぽい風になってくると思うんですね。なんですけども、どっちコンセプトがありまして、あのさっき瓶が重い話したんですけども、あの瓶の、瓶をうちにまず配達してくる、トラックの、排出ガスを抑えたり、で発送するときにも、まあ、その重量を軽くすることによって、そういったのを抑えたいというのと、これメール便での対応にしたいなというふうに思ってます。商品自体これは1800円から2000円くらいなんですけど、それに、関東であれば700円かかるんですね。それでそれよりも100数十円で、届くのはお客様にとっては優しいんじゃないかなというふうに思って今考えています。
この後このラベルは枠さん来るんですかね。
多分そうですね。今この後裏でまた打ち合わせをし
てそうですね、はい、でこの後成長が進んでいくということで、ご成長がちょっと文字が違う感じになっちゃってますけど、ご成長は実際と思います。ご成長ありがとうございました。
いやホットケーキとか蜂蜜とか
美味しそうな、
ね、今日ね、前回はあのすごい今日すごい話題になってるカメラマンの、はい、西川さんのセッションです。みんな筋コロナ食べたくなって帰りましたけど、
今日はきっと蜂蜜が食べ
たい。青森はもう炭酸水が飲みたいね、蜂蜜が食べたいっていうセッションが多いなというのが印象でした。はい、皆さん、質問ある方お願いします。あれ静かです。あ、そうです、あ、いらっしゃいました。はい、じゃあマイクお願いします。
あのこんにちは、青森大学の串美希と申します。あの岩木さんが好きなの T シャツは3バージョン持っています。
ありがとうございます。
小山さんによろしくお伝えください。あの今ですね、見てみて、あの、蜂蜜というのはこんなにたくさんカラーのバリエーションがあるのに、いや、こんだけの蜂蜜の種になる花がたくさんあるんだということ自体が僕、うちで知らなかったんですよ。で、あのそういう意味で言うとですね、その色というのに着目したデザインというのはすごく面白いなと思うと同時に、まあ、他方も特にやってるのかもしれませんけども、 それぞれの花の物語とかですね、花の持つバックグラウンドとその色のバリエーションの関連付けとかを前面に出すと、もっともっとなんかものすごいドラマが待ってるんじゃないかとかですね、あの素人目にもすごい考えたんですけど、その何て言うんだろう、その 色に対するときめきを何とかしてくれませんかというよくわかる質問なんですけど、どうですか、その辺は蜂蜜の色のバリエーションについて、なんかあのヒントとか、これからこんなことやってみたいとか、そういうところありませんか。
なんかこれは蜂蜜の色を使った今後の展望みたいなのがありますかというか、
そうですね、あ、日本語訳ありがとうございます。
三浦さんに。
はい、先ほどあのバックグラウンドとか、どういうのでっていうのが、お話あったんですけど、まあ、確かにそうだともうちも思ってます。で今それどうやってやってるのかっていう と、やっぱりその直接会った時に蜂蜜って主食やっぱり全部の種類があると時間かかるんですよ。で時間かかると同時にあのこっちからあの試食してもらう時にそのそういった、裏事情というか、まあ、苦労っていうのを口で説明するっていうのが今のコンセプトです。でそういったのも、考えてるんですけども、そうになった時にそのこっちで対応できるのかどうか、今のところ作業的には、限界がちょっと超えてるくらいなので、そういった、こっちであのそういうのができるのを揃えてからやろうかなというふうには思っております。
じゃあもしかしたらそのカラーバリエーションをうまく使った商品展開とかっていうのをことで、その色の説明をコスト下げるとかっていうアイデアも出てくるかもっていうところなんですか、ね、
あの今度学生にですね、ぜひ蜂蜜ってこんなたくさん色があるんだけどどうにかしてくれないとかワークショップのネタにしようかと思います。
ちょっと中のデザインの時にはそれちょっと、ネタで使わせてもらうかもしれない
です。会場からもらってしまいました。
はい、ありがとうございました。じゃあもう一度皆さんに大きな拍手をお願いします。